こんばんは、毒親解放カウンセラーの上杉糸です。このラジオは毒親育ちが持つお悩みについて、上杉が解決の糸口を見つけていきます。それでは本日のお便りです。ラジオネームは匿名希望さん、メッセージありがとうございます。早速読み上げますね。自分の育った家庭が機能不全だったせいか、普通の家族がどんなものかわかりません。結婚や家庭を持つ想像ができず不安になります。壊れた家庭で育った人は同じものを作れないのでしょうか、というご相談です。なんていうか、この普通がわからないという感覚は相談者さんにとって本当に切実なことですよね。自分が育った環境がいわゆる一般的な家庭とはかけ離れていた場合、そもそも家庭というものに対して穏やかなイメージが湧かないのも無理もないことだと思います。まあ自分が育った場所が唯一の基準になってしまいますからね。そこが壊れていたとなると、未来の形を想像しようにもどうしても視界が曇ってしまうんですよね。お手本がない状態で自分の中にない未知の光景を思い描かなければならないのはとても不安でしょうね。だから壊れた家庭で育った人は同じものを作れないのか、という言葉が出てくるんだと思うんです。相談者さんにとっては設計図も完成図も持たされていない状態で、これからどうなるんだろうという戸惑いの中にいるのかもしれませんね。そもそも家庭という場所が相談者さんにとっては安心できる場所ではなくて、常に気を張って自分を殺さなければならない場所だったわけですよね。そんな過酷な環境を生き抜いてきて、いざ自分の中に幸せなビジョンを探そうとしても、そのデータはどこにもないわけですから、イメージが湧かなくて困ってしまうのは当然のことなんですよね。では今回の悩みの仕組みを紐解いていくと、実は私たちの脳には過去の経験をベースにして未来を予測する機能が備わっているんです。予測符号化なんていう難しい名前もついていたりするんですけど、要はこれまでに見てきたことや体験してきたことの蓄積を使って、次もこうなるはずだよねって未来をシミュレートするんですね。でも相談者さんのデータボックスにある家庭という項目を開けてみると、そこには否定されたり混乱したりといった痛い記憶がどうしても多くて、穏やかな思い出が極端に少ない状態なんだと思われます。そうなると脳が未来を思い描こうとした時に、どうしても過去の嫌な記憶ばかりが引き出されて、家庭は危険な場所というアラートを鳴らしてしまうんですよね。その結果として強いブレーキがかかったり、不安でたまらなくなったりしてしまうんです。まあいわば脳がこれ以上傷つかないようにと防衛本能として想像すること自体を拒否している状態とも言えるかもしれません。だからうまく想像できないのは、それだけ過去に自分を守らなければならない環境にいたということであって、相談者さんの心が必死に自分を守ろうとしている証拠でもあるんです。それから普通の家族がわからないという点についても、もう少し心の仕組みを見ていくと、幼少期の家庭環境はその人にとっての世界の縮図になるんですね。本来ならそこで人は信頼できるものだとか、自分は愛される存在なんだという基本的な安心感を育むんですね。ところが機能不全な家庭だと、その土台が十分ではないままに大人にならざるを得ないわけです。心理学では愛着形成の問題とも言ったりしますけど、土台が揺らいでいる状態で普通を目指そうとすると、どうしても外側の正解を必死に探して無理に自分を当てはめようとしまうんですよね。だけど自分の内側に安心の感覚がないから、いくら外に正解を求めても、いつまで経ってもこれで合っているという確信が持てないまま苦しくなってしまうんです。 それが自分には作れないんじゃないかという不安を大きくさせてしまう側面があるのかもしれません。でもね、相談者さんは今自分が不安だとはっきり言葉にできていますよね。実はこの不安を感じていること自体があなたが親と同じ道をたどらないための最強のブレーキになってくれるんです。本当に連鎖させてしまう人というのは自分の親がおかしかったことにも自分が不安であることにも気づかず、これが普通だと思い込んで周囲に同じ痛みをぶつけてしまうものなんです。だから自分の育ちを客観的に見つめて、その影響を不安視している相談者さんは、もう連鎖の輪から一歩外に出ているんですよ。その慎重さは、あなたが絶対に人を傷つける側には回りたくないという決意の裏返しでもあるんですね。じゃあどうやって心を解放していくかというと、まずは世間の言う普通の家族という実態のない正解に、自分を当てはめようとするのをやめること。これが心の解放への確かな第一歩になるんです。普通なんて実は人それぞれでみんなバラバラなのが当たり前ですからね。そんな正解の形なんてどこにも存在しないので、幻のような基準に自分を縛り付けなくても大丈夫ですよ。それよりもあなたにとってこれなら怖くない。これなら安心できるという相談者さん独自の心地よさを手探りで見つけていければいいんです。家庭という言葉が重いなら、例えば尊重し合えるチームとか自分をさらけ出せる安全地帯なんて呼んでみるのはどうでしょうか。相談者さんは今家庭運営の未経験者なだけですから、お手本がなかったのなら、これから自分に一番優しい新しい形を自由に作っていけばいいんです。壊れた家庭で育ったからこそ、何をされたら悲しいかを誰よりも知っていますよね。それはこれからあなたが将来誰かと関係性を築くときに、相手を大切にするための何者にも変えがたい自由になります。その痛みを知っているからこそ、あなたは誰かに不条理な痛みを押し付けたりはしないはずです。その優しさと慎重さはもっと誇りに思っていい部分なんですよ。まあね、いきなり大きなことは考えなくて大丈夫ですよ。まずは今日一日の自分の心が少しでも穏やかでいられるような場所を選んでみる。そんな風に自分をいたわる時間を持つところから始めてみてください。例えばコーヒーを一口飲んで今ほっとしたなって感じるその一瞬の安心を大切にしてみるんです。その積み重ねがあなた独自の新しい関係性の土台になっていくんですよ。相談者さんは単に過去と同じ道を再現する生き方しかできないわけではないですからね。たとえ今未来が真っ暗に見えていたとしても、これからあなたが自分の人生というキャンバスに一番心地よい色で新しい形を描いていけばいいんです。その筆を握っているのはあなた自身ですから、たとえその一歩がゆっくりであっても、あなたが選んだ道であれば、それは間違いなくあなただけの温かな未来へとつながっていますからね。はい、ということで以上が今回の回答でございました。このラジオでは毒親育ちの心を解放するヒントをお届けしています。共感してくださった方はいいねやフォロー、ご感想で応援していただけると嬉しいです。あなたからのお悩みもお待ちしております。今日も一日お疲れ様でした。明日のあなたが少しでも穏やかな気持ちで過ごせますように。それではおやすみなさい。